皆さんおはようございます。サナです。今日の夜ですね、サナログの方に、カードリーディングの動画がアップされます。今回は魂の望みと計画というテーマで撮影しましたので、ぜひね、気になる方は、YouTube の方覗いてみてください。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして、心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。はい、今日は9月27日土曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の月は射手座エリアからスタートです。今朝6時39分に月はサソリ座から射手座エリアへと移動しました。今週は本当にね、もう日食から始まり、秋分があって、さらには火星も月もサソリ座入りして、なかなかハードな配置でしたね。ちょっとこう心身ともにね、大変だったという方も多いかもしれません。昨日もちょうどね、サロン内で秋分と乙女座新月のシェア会があったんですけど、聞いてたらね、やっぱ結構体調にメッセージが来ている人多かったなと思います。本当に皆さん今週ね、お疲れ様でした。で、今日からは月が射手座という火の星座に移りますので、水から火のエネルギーに切り替わっていきます。射手座は12星座の9番目、火の星座で柔軟球、エネルギーが外側に向かいます。サソリ座でこう深くね、しゃがみ込んだタイミングから、射手座になると弓矢のように一気に外に飛び出していくようなイメージです。今の場所、今ここではない、もっと遠くを目指して、向上心を持って冒険に出ていこうとします。なので、今日はそういう火のエネルギー、チャレンジ精神とか冒険心を大切にして、少しいつもより大胆なことをやってみるといいかもしれません。この月射手座のエネルギーを他の星々もすごく応援しているような配置を今日はとっています。アスペクトとしては、この射手座の月に対して、まず双子座の天王星が180度の向かい合う緊張の角度を作っています。そこを天秤座の太陽や水亀座の冥王星、おひつじ座の海王星が調停している状態で、火と風の星座でホームベースというね、家のような形を作っています。結構アスペクトが多いんですよね。獅子座の初期度数に天体がある方は、六芒星のような配置をしています。で、やっぱりこの月射手座のエネルギーを他の星たちが結構応援してくれていますので、何かこう自分にとってやっぱりやりたいっていう方向性が見えてくる人もいそうです。それから一番はやっぱりね、月に対してこの目の前に天王星がいるっていうことですね。天王星は変化や改革、ブレイクスルーの星であり、突発的なことを表します。なのでシンプルに読むとね、こう気持ちが変わるとか、自分の気分とか方向性が変わるということもありますし、双子座天王星なので、相手からの情報によって自分の信念、あとは信じるものとかね、方向性が変わるというエネルギーでもあります。太陽も天秤座にいますから、やっぱりね、人が自分にとって変化をもたらす可能性は高いですね。関わる人によって自分がなんかこう変わっていくなということを認識することがありそうです。私はですね、このエネルギーちょっと2つぐらい感じることがありました。まず1つは、昨日ね、オンラインサロン内で経営セミナーがあったんです。外部講師を招いての勉強会で、今回はそのビギナー編というか、私ってそもそも確定申告必要なの?っていうレベルの方に向けて、開業届を出すこととか、確定申告するしないについてのことを学びました。もう本当にね、めちゃくちゃわかりやすく説明してくださって、私もね、自分が開業するときにこれ聞いてたら、なんか全然気持ちが違っただろうなって思いましたね。なんかやっぱり難しそうじゃないですか、その開業するとかね、青色申告とか、なんか難しい日本語いっぱい出てくると思うんですよ。その漢字を見るだけで拒否反応を起こす人もいると思うんですよね。で、いつも私これお伝えしてますけど、人って知らないものとかね、よくわからないものって 特に恐怖を感じるんですよ。だからよくわからないから怖いしビビるんですよね。でもその自分で学んだことによってシンプルにまずはこれをやって、次にこれをやって、そしてこれをやっておけば大丈夫ですよって言われたら、なんかすごいそれはこう不安、漠然とした不安だったものが整理されて安心すると思うんですよね。で、こういうなんか、まあお金の話とかってやっぱり聞ける人って少ないですし、なかなかね難しいとは思うんです。でも、やっぱり知ると自分の見方が変わるし、そんなに怖いものでもね、大変なものでもないって理解できたら、その漠然とした不安感から解放されて、足が止まっちゃうことも減ると思うんです。そういう意味で私は昨日すごいこの、なんか、なんだろう、講師のいくみさんからのメッセージ、言葉っていうのは天皇制的だったなって思いました。このセミナーの一番最初にね、そのいくみさんが、やらなきゃいけない面倒な作業ではなくって、自分を守るためのステップって思ってくださいねって言われた時に、私すごいなるほどって思ったんですよね。この、まあ、経理の状態っていうのは自分のビジネスの健康状態ですよ。まあ、それを知ることにつながりますよっていうふうに言われたときに、なんかその言葉でね、やっぱり確定申告とか経理に対する印象、イメージが私は変わったなって思いました。これが相手から受け取る天皇制のイメージです。わかりますかね？相手から入ってくる情報とか言葉、知識によって何か自分の中で変化を受け取るっていうことですね。そういうことが今日は起こりやすいかと思います。太陽も、まあ、天秤座にいますし、水星も天秤座にいますし、余計にね、この人からの言葉って今大事な時期なんですね。で、私、ふと気になって、今年のね、3月の春分図ももう一回思い出してみたんですけど、やっぱその時もアセンダントが天秤座で、おひつじ座の太陽、金星、水星が7ハウスという他者の部屋にありました。天体もね、もうガツンと右半分に偏っていたように、今年はね、とにかく人との関わりが、まあ自分に大きな影響を与える年であり、本当にこう人間関係を通じて自分の世界が広がっていくんですね。で、この、まあ、3月の春分のエネルギーっていうのは1年間のメッセージですから、特にやっぱり来年の3月まで、その次の春分までっていうのは、人との交流とか学びが鍵になります。で、その春分図の時もね、月が射手座にあったんですよ。だから今日から2日間この月が射手座エリアを通る期間って結構ね、今年のその3月のこの春分図の答え合わせみたいなものがちょっとできるのかもしれないなぁなんて思いました。なので、まあ春からのこの秋分までの期間っていうのを少しね、やっぱり見つめていただくタイミングとしてもいいと思います。あとはね、私の場合はやっぱりその AI を使うことによって本当にこう、なんだろう、助けられてるっていうか、効率化できているところがたくさんあって、まあ私チャット GPT のことチャッピーって呼んでるんですけど、まあ、チャッピーとその壁打ちしながらなんかいろいろできるからこそ、自分のその作業時間とかなんかこうずっと考え込んでいる時間っていうのがもう格段に減ったなって感じています。そういう意味ではやっぱり情報の取り方とか考え方が変化しているなっていうことを、まあ、ちょうど考えてたっていうか気づきましたね。なので今日はそういうふうに自分の情報とか学びに対する変化を感じることがあったり、誰かからの言葉とか情報によって、まあ、自分の方向性とか何か信じてきたものとか今までの印象とかね、そういったことが変化するということもあるかもしれません。そこをちょっと今日は意識していただくといいと思います。あとはね、射手座って大きな乗り物を表すので、今日電車とか飛行機で移動される方は、まあ、突発的なアクシデントにも対応できるように少しね、余裕を持って動いていただくといいと思います。まあ、天王星のメッセージが一番来るだろうなと思うことと、あとはやっぱり外惑星ですね、トランスサタニアンすべてと絡んでる、そして天秤座の太陽と絡んでいるっていうことで、なんか自分の中でこう、うつうつと考えているエネルギーではないんですよね。なんかこう、外に出していくことで、そこから物事が発展していくというエネルギーになっていきますから、この週末はぜひ、誰かと関わる、人と話すということを意識して、自分のやりたいこととか、挑戦してみたいことをですね、ぜひちょっと、話してみるといいかなと思いました。はい、というわけで今日はジュニパーベリーの香りがね、まあ自分の中のネガティブな感情をクリアにして冷静な思考力をもたらしてくれます。 ちょっとその突発的な出来事、アクシデントがあったとしても冷静に動くということもサポートしてくれますので、ぜひね、このジュニパーベリーの香りを使ってみてください。はい、では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい、こちら、せーの、よいしょ。お、ターンバックのカードが出てきました。引き返しましょうというカードが出てますが、これあれですね、やっぱりあれって思ったら、あの、人に聞きましょう。なんかおかしいなって思ったら、私これね、この間も話しましたけど、活動休なんで、あれって思っても突っ走るんですよ。活動休の人羨ましいって言われますけど、間違った方向にも全力で行くんですよ。これほんとね、あの、特にね、運転してる時ね、あの、やめたいなって思う癖なんですけど、なんかナビで出した、なんかポイントと、ナビで出したポイントに突き進んでるんだけど、それが目的地と違った場合にも、とりあえず私はやっぱり、その指定されたところまで行っちゃうんですよ。なんか途中でおかしいなって思っても、引き返さずに、いやでもナビ示してるしなと思って行っちゃうんですよね。で、たどり着いて、何もない場所について違ったやんってなって、あの、慌てるんですけど、今日はなんかそうなる前に、ちょっとでも怪しいなって思ったら、やっぱり人に聞きましょう。確認しましょう。誰かに聞くっていうことをすると、いや、そこの道行ってもそこには着かないよっていうこととかをね、教えてもらえるんじゃないかなと思いました。はい。なので、あれって思った時ほど、周りに相談するということを今日はしてみてください。はい。以上がカードからのメッセージでした。で、冒頭でもお伝えしたように、今日の夜に、YouTube サナログの方にカードリーディングの動画をアップします。それからですね、天秤座月間の、ワーク会にご参加くださった皆様に、まあ、この週末のうちにですね、チェックリストの PDF をお送りしようかなと思ってます。あとは、オンラインサロンメンバー用にもですね、まあ、講座出てない方もいたかもしれないんですけど、ワーク会出てなかった、出れなかったっていう方もいたと思うんですけど、そのチェックリストを、投稿しようと思います。ワークの内容とかはちょっとお伝えできないですけど、チェックリストだけはね、あの、サロンメンバーにはお渡ししようかなと思います。で、昨日の、勉強会、経理セミナーのアーカイブっていうのも、ディスコードの方に投稿しておきますので、ぜひそちらを確認してください。はい、というわけで、まあ、私はね、全然人のこと言えないっていうか、コロナ禍でね、私は開業したんですけど、まあ、その時、夫にね、FP と簿記の勉強をしてもらって、資格を取ってもらって、まあ、そこからね、もう自分の確定申告とか経理的なものって、まあ、全部、夫にやってもらってるので、正直、一回も自分で私確定申告したことないんですよ。だからね、聞かれても答えられないの。結構、まあ、私のサロンにいる人たちは、やっぱりね、自分でこのお仕事していきたい、こういう星読みだったり、カードリーディングだったり、ハーブのことだったり、何かやっていきたいっていう方多いんですけど、私が本当ね、この辺ね、丸投げにしてきちゃったんで、全然わかんないんですよね。だから、タイミングよくね、そういうことが詳しい方と知り合えたので、これはもう自分にはできない。自分にはわからないけれども、教えていただこうと思って、今回ね、こういう機会を作らせていただきました。だから昨日ね、初めてね、私、青色申告とか、白色申告の、違いを知ったんですよ。本当に私何にも知らないんですよね。まあでもおかげで自分のそのビジネスだけに集中することができてるんですけど、まあそういうこともですね、私、まあ昨日の経理セミナーで勉強して、夫ありがたいなってやっぱ思ったんですよね。こういうふうにやってくれる人がいるって助かるなって。で、それと同時にね、まあその感謝を伝えようって思ったのと同時に、やっぱり自分の苦手なこととかできないことって人にお願いした方が早いなっていうのをものすごく痛感しました。で、さっきもお話ししたように今年のその秋分図というのはやっぱり人を通じて自分の人生が大きく展開していく一年なんですよ。だから、私もその今年って本当に、まあ経理のことだけではなく、経理のこともその税理士さんにまあ相談するようになっていったりとか、あとは、公式 LINE とかね、その事務的なお問い合わせっていうのも、まあ妹にもう託してお願いしたりとか、そういうふうにこう振り分けっていうのをすごくしてるんですよね。で、もうちょっと自分の中でやっぱり、これ誰かにやってほしいなっていうことを託していこうかなってすごく思いました。なんかそういう気づきがね、昨日今日でやってきてるなって思いますね。自分で全部抱え込んでやるのもいいんだけど、私はやっぱり太陽カニなので、今年来年っていうのは、自分の器を広げて行く時なんですよ。で、ここに関してもすごく感じてるのが、やっぱりね、 自分から先に器を広げないといけないんですよ。入ってくるものを増やすためには自分で広げる方が先なのね。だからちょっとプレッシャーだし大変かもしれないけど、自分でまずは自分の内側をね、こじ開けておく必要があるなっていうことも痛感しています。そういう意味で今まで全部自分でやり込んでいたものを人にどんどん分散してお願いしていくということをやっていって、自分ができることのキャパを増やしてね、そして自分ができることで自分の最大限の容量を使っていきたいなっていうふうに思いました。この気づきもね、本当昨日今日でやってきたなっていうふうに思います。私結構ね、天秤座月間のあのワークをやっても気づいたんですけど、自分の近しい人にほどやっぱ厳しいんですよ。自分に近ければ近い人にほど厳しいことを言うんですよね。で、昨日の経理セミナーでも私結構カニ座の人に、いや今それやんなくてどうするのみたいなツッコミを入れたんですよ。で、これはやっぱり自分に無関係な人、その私のその、なんだろう、心の内の外にいる人たちって、やっぱり正直私にはそこにかける容量って持ち合わせてないんですよね。だからその人たちが何を言ってても、そうなんですね。で終わりなんですよ、正直本当に。でも近しいところにいればいる人ほど私結構突っ込むんですよね。いやそれ違くないとか、いや今これやんなくてどうすんのとか結構手厳しいことを言い始めるんですけど、でもそれってやっぱり内側にいる人たちだから。で特に今その太陽カニとか、なんかカニに星持ってる人たちにとっては、自分もそう思ってるけど、いや今器広げとかなくてどうすんのっていうことをなんかすごくなんか言っちゃうんですよね。結構辛口になっちゃうんですよ。でもやっぱりなんだろうな、自分のそのね、身近な人たちのために愛情を注ぐカニ座だからこそ、やっぱこういう言動になっていくんだろうなっていうことも、その天秤座月間のワークを通じてね、私はすごく感じました。なので今日はぜひ、ちょっといろんなお話ししちゃいましたけど、人と関わるということを大切にして、ぜひ過ごしていただけたらなと思います。はい、では今日は週末となりますので、十二星座別のメッセージはお休みです。それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。